78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Future C.
山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演をいただき、生の情報をお伝えしていきます。さて、今週は山梨大学生命環境学部環境科学科の馬込淳助教にお越しいただきました。馬込先生、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
先生は環境科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、ですね、私の所属させていただいている環境科学科は、環境に関する自然科学を基礎として、自然環境と社会の共生を目指しています。
はい、はい、
でこのような自然と共生した社会を築くために、学科の皆さんで、環境の調査とか計測であるとか、実験分析、私のやるような、情報の解析であるとか、将来の予測、環境保全計画など、実践的な教育活動を行っています。特にですね、学科のメンバーとしては、学生さんは特に山梨県だけではなく、さまざまな、各地から来てくださっています。で特に今週の末も、計画されているんですが、学科の学生さんが企画した合宿研修など 数多く開催されて、
はい、
元気のある学科だと思います。
うん、
で同じく、すいません、教員のメンバーなんですが、さまざまな分野で、活躍されている皆さんが多くて、こちらも元気のある学科だと思います。
学生さんが企画されている合宿なんていうのがあるんですね。
あります。これも多分なかなか特徴のあるところで、スタッフもたくさん参加しますし、
はい、
研究室の雰囲気も、そこで伝える先生もおりますし、学生さんも近々話してくれますし、非常にいい機会かと思ってます
ですね。その距離もぐっと縮まりそうですもんね。そして馬込先生はその環境科学科の中で具体的にはどのようなことを研究されているんでしょうか。
はい、私はですね、水門学と言いまして、水循環に関係する研究をしております。
はい、
この水門学なんですが、水循環の仕組みであるとか、例えば水と関係する環境の影響の評価であるとか、またそれと社会の関係性などについて研究する分野となっています。で特に学科の中ではですね、私は人工衛星などをはじめとするさまざまな観測データ、特に地球環境の情報であるとか、世界各地のですね、機関が整備した地理情報といいまして、地図で表せるような情報なんですが、そういったものを情報技術、特に地理情報システムというのがあるんですが、それを活用して、水循環の地域的な、現象とか課題というのを研究しています。また合わせてですね、プログラムなどをコンピューター上で使って、水循環のシミュレーションとかですね、将来予測なども行っています。そうですね、あと、研究に関して言えば、対象領域としては山梨県とか、富士川といった流域は当然なんですが、日本全域であるとか、アジアであるとか、全世界の規模というような感じで、研究をしております。
やはり山梨っていうとこう水が
ね、
すごく豊かなイメージがありますけれども、そこでその水門学を勉強できるっていうのもいい環境ですよね。
特に富士川っていうのはですね、私の、この水門学の中ではよく教科書として使われるようなものではですね、必ず取り上げられていてですね、富士川の例えば、急な河川であるとか、多様な環境であるとか、あとは治水の面でいけば震源堤といってですね、そういう歴史的な、治水の仕組みなんかもですね、必ず取り上げられていて、非常に研究したりする分には面白い地域になっています。
確かに水って一言で言っても、その成分であったりとか流れであったりとか、いろんな角度からの研究がありそうですよね。その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などもございますかね。
はい、まさに今取り組んでいる、研究としては、ネパールのですね、地下水の利用による環境影響の研究があります。
はい、
でどんな環境影響を考えているかというと、 地盤沈下の、影響の評価を試みています、
うん。
ネパールはですね、まあ、非常に、人口がですね首都のカトマンズ市に、集中してきておりまして、
ね、
水需要がものすごく増えています。
うん、
そうするとたくさんこう水を汲み上げてですね生活に使わないといけないの で、
そうですよね、
まあ、地盤がですねその汲み上げた水によって下がるっていう危険が危惧されてきつつあるようです。
その下がるぐらいの状況なんですね。
ただまだあの我々の研究ではですね、まあ、人工衛星を通じて、まあ、そういう沈下が起きているのではないかということをつかみつつあるところであって、現地に赴いてですね、まあ、精密な、地盤高の計測、まあ、測量といいますが、まあ、そういったことをしようということで、今ちょうど調整をしていて来月2回目のその調査を今準備中です。
うん、
はい、
こういったあのネパールへ の、 その研究であったりとか調査っていうのは学生さんも行かれたりするんですかね。
はい、まあ、私の、やらせていただいているグループもそうですが、学生さんと一緒に行かせていただいてます、
うん。
で来月の調査もですね、また同じようなグループの方と一緒に行けたらと思ってます。でちょうどあの私の所属している環境科学科の風間先生が代表しているこのサトレプスというプロジェクトもあるんですが、まあ、それの一環ということで学生さんもですね、あの補助を受けながらあの一緒にやらせていただいております。
うん、
はい、
あのいろんなその、まあ、水文学だったりネパールでの調査であったりとか取り組んでいらっしゃいますけれども、その他にあの研究だったり調査っていうもので例えばどういったものがあったりするんですかね。
あ、そうですね、私のなんて言うんでしょうね、研究は、まあ、情報機器使ってよく例えば水資源の将来予測ということで、将来の水が増えるのか減るのかとか、うん、洪水が増えるのか減るのかっていうそういう、まあ、シミュレーションを中心としたことが多いんですが、
うん、
まあ、最近はあの、自分でデータを取るというかですね、あの調査研究をするというのも開始してまして、
はい、
まあ、地域の方ともたくさんやらせていただく機会をあのいただいております。
うん、
まあ、例えば一例としては、2014年ですねユネスコの生物圏保存地域というエコパークとよく言うんですが、
はい、
そういったものに山梨県の南アルプスの地域は登録されたんですが、まあ、そこの方々といろんな調査を開始しています。で例えばあの鹿とかですねイノシシとか、
うん、
まあ、少し、まあ、獣害とよく言われるような、まあ、なんて言うんでしょうね、そういった被害をもたらすような野生生物を、
うん、
まあ、地域の方々とですね、まあ、一緒に夜ライトセンサスといって光をこう当ててですね、まあ、調査するということを最近開始しています。
はい、ということは地元の方とのつながりもいろいろと深まるんですね、調査によって。は
い、ありがとうございます。そうですね、たくさんそういった新しい機会新しい方々とやらせていただくと、うん、あのまあ、考え方はもちろんですね、まあ、生のその現状が分かるので、私としてはですね非常にあのいろんなことが広がるのでありがたいです。
うん、はい、その先生の研究なんですが、例えば私たちの生活の中でどのような面で役立つんでしょうかね。
そうですね、先ほどネパールの地盤沈下の話をしましたが、
はい、
まあ、そちらについては直接的にですね最近私たちの生活に役立つということはなかなか難しいのかもしれませんけれども、あのなんて言うんでしょうね、実際水私たちが使っているものは、
うん、
今飲んでいるものが来た水だけではなくてですね食べ物としては例えば外国の水を使っていることになったりですね、
うん、
まあ、実は水がなんて言うんでしょうね使っているものが他の地域の環境と影響しているということを考えたりするときに、なんて言うんでしょうね、まあ、一つのきっかけになるんじゃないかなと考えています。うん、なので例えば私たちが、まあ、今の例でいくとネパールとか外国の何か商品、まあ、食べ物を食べたときに、あその水がもしかするとそこの地域の水を使って地盤が影響を受けた、例えばですよ、地盤だけじゃないですが影響を受けるのは、うん、なんかそんな感じの、きっかけになるんじゃないかなと思ってます。
なんかこう水って結果的に全てつながってるようなイメージが
そうですね
あるんですけど、特にあの、ね、地球とかをこう宇宙から撮影した時にそれこそ、ね、水がメインですけれども、はい、もうここのエリアだけとかではなくどこから影響を受けたりとかっていうことがやはり多いんでしょうかね。
そうですね、うん、あの今おっしゃっていただいたように、うん、影響が受ける場所と時間、まあ、タイミングですかね、そういったものは結構変わってみたり、また時期によってはまた何て言うんでしょうね、人間がこう抑えようと思ってうまく管理すると治るとかですね、うん、まあ、いろいろあるので、まあ、私としてはですね一箇所だけやることも大事っていうのは理解した上で、
うん、
少しこう広い地域で、うん、その場所と場所でまた人と人でどんな風にそういう影響の出方その原因がどう変わっているのかっていうのを分析したいと思ってやってます。
そういった部分ももちろんそうだと思うんですが、先生が研究のやりがいを感じる点って一体どういうところでしょうか。
はい、ですね、先ほど最近自分たちで南アルプスの方々と調査を開始させていただいているって話もありましたが、
はい、
そのようにですね、近年特にいろんな方々と一緒に研究させていただくことが増えてきました。まあ、そういった皆さんで活動させていただいて、まあ、何かしらこう結果が出てきてですね、うん、それをこういろんな方々と一緒に実感できた時であるとか、まあ、それをまた研究者の皆さんもしくは地域の皆さんと話して、なんて言うんでしょうね、いろんなこう議論が深まっていき、さらには分からなかったことがちょっとでも分かってくるとですね、なんかものすごい嬉しくてですね、まあ、そういった、まあ、タイミングで会えることが私の中ではやりがいっていうことになりますかね。
素敵ですね。人とのつながりであったり、そこでね生まれたもの達成感もありそうですし、さあ来週も先生にご出演いただきます。質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。馬込先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日放送したものやこれまで応援したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスをしていただくと聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。